今日はドクター日誌と一緒にお話を伺っていきたいと思います。
はい、
テーマは腰部脊柱管狭窄症ということで腰の病気なんですね。整形外科学講座の遠藤博樹先生に伺っていきます。遠藤先生、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
腰部腰の部分の脊柱管狭窄症という、テーマで腰が痛いという疾患なわけですよね。具体的にどういう疾患なのか、そういったところから教えてください。
はい、腰部脊柱管狭窄症は、原因としては、年齢的な変化によって、生じることがほとんどです。年齢的な変化というのは具体的に言いますと背骨の、年齢的な変化、背骨と背骨をつないでクッションの役割を果たしている椎間板というのが、だんだんと潰れてきて背骨の中にある脊柱管という神経の通る場所に膨隆してしまう。また背骨と背骨を強固につないでいる靭帯ですね、それが年齢的な変化で分厚くなって、そしてそれが結果的に脊柱管を狭くしてしまう、そのような病気になります。
日誌も、ちょっと脳神経外科の方の先生だけども、なんとなく今回のテーマは、
そうですね、神経系をやっぱり扱ってるうちもそういう科でもあるので、整形の先生とよくあの一緒にそういうこの同じ脊柱管狭窄症のね患者さんとかを見て日々その診療してるという。
なるほど。じゃあなんとなくどころじゃなく、ちょっと関連があるということですよね。そうです。はい、この症状なんですけれども具体的にはどういう症状なんでしょうか。
はい、一般的な腰部脊柱管狭窄症といいますと、腰部とつきますので腰が痛いんじゃないかなって思われがちですが、腰痛で困るというよりはむしろですね、その脊柱管狭窄、脊柱管の中にある神経が圧迫される症状が主に出ます。はい、それで、一番ある症状は間欠性跛行といってですね、間欠性跛行というのはどういうものかというと、歩いているうちに足の方がしびれてきたり痛くなったり感覚がなくなってしまったり、ひどくなると力が入らなくなったりして、立ち止まって休まなければいけなくなる、それが前かがみになって休んでいると数分で楽になってまた歩けるようになる、それを何回も繰り返してしまうようなものを間欠性跛行と言います。
この間欠性跛行、これが一つの症状ということですね。はい、
その他にはですね、さらに症状が進んできますと膀胱直腸障害といってですね、おしっことか大便のコントロールがうまくいかなくなるということが生じてくる場合があります。軽いうちは、頻尿だったり、あとは残尿感だったりですね、そのようなものが出ますが、ひどくなってきますと尿失禁、トイレまで間に合わなくて、おしっこが漏れてしまうとか、あとは尿閉といって自分でおしっこがうまく出せなくなってしまうと、そのような症状まで出てしまうことがあります。
間欠性跛行の話とその尿や排便の影響ってありましたけど、実際腰が痛いっていうのも聞いたことがあるような気もするんですが、それはまた別物なんですか。腰が痛い症状もある。
はい、あります。決して別物ではありません。やはり、その脊柱管狭窄症というのは先ほど年齢的な変化と言いましたけれども、その年齢的な変化で背骨の中にある関節ですね、例えば後ろ側にある椎間関節というものだったり、あとは椎間板だったりですね、そういうところにある神経がですね傷んでしまったりすると腰腰痛として出てくる場合もあります。また腰部脊柱管狭窄症というのは脊柱管が狭くなる病気の総称ですので、いろんな原因があります。例えば背骨が圧迫骨折を起こしてそれで狭くなる場合もありますし、あとは腰骨がずれてしまって滑り症と言いますけれども、そのようなもので結果的に脊柱管が狭くなる、そのようなものも病気としては脊柱管狭窄が起きているということで、病気の原因によって特に腰痛が強く出る場合もあります。
この脊柱管狭窄症の診断なんですけれども、どうやって診断をつけていくんでしょうか。はい、
診断はやはり一番大事なのは問診ですね。今言ったようなお話が聞ければかなりの確率でもう腰部脊柱管狭窄症であることが多いと思います。 あとは我々詳細に神経学的なですね、筋力とか感覚とかですね、そのような神経学を取った上で脊柱管狭窄が怪しいなという方は画像検査に進んでいきます。で、画像検査は具体的に申しますと、まずレントゲン写真を撮らせていただいて、レントゲン写真というのは骨を評価するのに非常に有用な検査になりますので、それで骨の並びに異常がないかとか、ずれてないかとか、あとは圧迫骨折を起こして結果的に脊柱管が狭くなっているのはそうかとかっていうのをチェックしていきます。さらに患者さんによっては MRI 検査というですね、磁石を使った検査をして、 MRI 検査というのはレントゲン写真に比べると神経とかですね、軟部組織の評価に非常に適した検査になりますので、具体的に MR 検査をやることで脊柱管が狭いのかどうかということはある程度判断可能になります。
実際に体の中に造影剤を入れて検査という場合もあるそうですね。
はい、脊髄造影検査と言いますけれども、先ほど MRI で神経の通り道を評価すると言いましたが、その神経の通り道のところに造影剤というレントゲンや CT で映りやすいお薬を針を刺して注入して検査をします。ただし詳細に見ることはできるんですけれども、やはり針を刺して痛みがないとは言いませんし、近年 MRI が非常に高性能になってきてますので、通常の場合は MRI が代用されますので、ごく一部の人に脊髄造影検査は行うことになります。
こうやって検査をしていくと、実はその同じその脊椎の中にもですね、たくさんこう狭くなってる場所がですね、一箇所だけじゃなくてですね、見つかることっていうのも結構ありますよね、先生ね。
そうですね。
で、そういう時にはですね、やっぱりこれはまだこの神経をその扱うかの、まあ醍醐味でもあるんですが、醍醐味っちゃちょっと失礼で、苦しんでる患者に失礼ですけど、症状っていうのはその病変の場所を教えてくれてるっていう神経は、その背骨のこの積み木がありますよね、積み木の高さによって体のどの部位にその神経領域がこう行き渡ってるかっていうのは、そのテリトリーっていうのが決まってるんですよね。ですから何箇所もこう狭いところあるけども、今一番出てる強い症状は例えば足の太もものあたりのこの裏側の方の症状だったとなれば、じゃあ病変はこのたくさんある病変の中のこれだよねっていうふうにですね、探り当てていくということができちゃうというのも、またこれまた醍醐味の一つというかですね。
ということは遠藤先生、画像診断をした時に、例えば私今無自覚ですけれども、してみたらあれ詰まってるよっていう
ことはあるかもしれないですね。
あるかもしれないわけですか。ね、
その通りだと思います。
そのあたりっていうのはどうなんでしょうね。
はい、例えばですね、背骨だけじゃなくて膝とか股関節もレントゲン写真を撮ってみれば、何にも訴えない方でも加齢性の変化っていうのは当然生じています。いつまでも20歳のままのレントゲン写真ということはありえません。
ダメなんですか。
残念です。
残念ですね。
背骨に関してもですね、近年疫学調査が行われてまして、検診を行った方で協力してくれた938名の方を調査した研究がございます。
はい、
その研究によりますと、何の症状もない方でも正常の脊柱管の3分の1以上の狭窄、狭くなっている人は対象の 77.9% に認めた。
77.9% すごい数ですね。狭くて当たり前みたいな状態ですね。
その通りですね。しかし、脊柱管狭窄の症状を認めて実際に診断された人はそのうちの 11.2% に過ぎなかったという、調査がございます。
症状がなければ病院に行きませんしね。
そうですよね。狭いから必ず症状が出るわけじゃないということは、この数値も物語ってますよね。
先生としてはどうなんでしょう、それが認められた時にすぐ治療に入りなさいとか手術しなさいということになるんですか。
結局はですね、その方がどれぐらい困ってるのかということにつきます。これはあくまでも体の経年変化ですので、はい、それが病的に進んでしまった方がこの腰部脊柱管狭窄症という診断になりますので、症状がない方というのは正常の経年変化というふうに捉えていただいて構わないと思います。
よかった。じゃあすぐ手術をしなくても、
気持ちはティーンエイジャーでも、経年変化は ね免れないものでありますね。
でも症状に現れなければ今のところ
そうなんです、ね、
手術する必要もないし治療する必要もない、
ね、
はい、なるほどね。ではその治療方法を教えてください。
はい、 治療方法はですね、まずは保存治療が選択されます。
保存治療、
はい、保存治療といいますのは、手術以外の治療のことを保存治療というふうに言います。はい、そして保存治療の中には一番代表的なものは薬ですね、薬物治療もございますし、あとは、それと同じぐらい大事なものがリハビリテーションですね、筋力訓練とか歩行訓練とかですね、そのようなリハビリテーションも非常に大事になります。はい、それ以外に装具療法とかですね、あとは装具、コルセットです。はい、腰痛いとかですね、いう場合には腰にコルセットをして安静を図るとかですね、そのような治療も有効ですし、あとは物理療法、電気をかけるとか、そのような治療も行われております。あとは慢性的に腰痛が強い方というのは、通常の治療ではなかなか難しくてですね、認知行動療法といって心理療法士の方とかですね、そのような精神的なアプローチをすることによっても腰痛に対しては手術と同等の効果があるという報告もございます。
興味深いですね。
痛みを和らげる、取り除いてくれる、そしてしびれというのもこの薬やリハビリで治っていくものなんですか？
はい、症状を和らげることは可能だと思います。
和らげるということですね。
はい、ただし保存治療、どのような保存治療を行っても決して若返るわけではありません。ですので物理的に狭くなってしまった脊柱管は狭いままです。そこに痛み止めを使ったり、神経の血行を促進するようなお薬を使ったり、あとは神経痛の薬ですね、そのようなお薬を使ったり、薬を上手に組み合わせることによって、また装具治療とかリハビリテーションを上手に組み合わせることによって総合的に症状を抑えていくというのが保存治療になります。
じゃあドクター西、二十歳の頃、はい、ティーエンジャーの頃には戻れないということですよね。
残念ながらそういうことを今日は告げられました ね、
じゃあもしなんですけれども、中にはいや先生どういうことをやってもダメですと、なんとかしてくれませんかというような場合、手術という選択肢はないんですか？
そうですね、そのような徹底的な保存治療を行っても、症状が進行してきて日常生活が送れない場合ですとか、あとは先ほど言いました膀胱直腸障害とかですね、あとは足が麻痺する、力が入らなくなって歩けなくなるといったような重篤な神経症状が出てしまった場合には、手術治療が選択されることが多いです。
その手術とは？
はい、手術治療といいますと、一般的に行われるものが除圧術といいます。
除圧、
はい、除圧というのは圧を取り除く治療になります。そして圧を取り除く方法ですけれども、脊柱管を構成している背骨の一部を削り取ってしまって、そしてそこについている靭帯と一緒にですね、取ってしまって狭くなっている脊柱管を物理的に広げてあげると。
圧の現状はじゃあ変形した骨や靭帯だということなわけですね。
そういうことになります。
その圧を除してあげる、いわゆる除いてあげるというのが除圧術と。
はい、ただしですね、そのような除圧術を行っても神経を治しているわけではありません。あくまでも神経の周りをリフォームして圧迫を取り除くというのが除圧術になりますので、神経が自然回復してくれるというのを期待する治療になります。そのためにこのような手術を行って部品を変えたように何もなくなるということは通常なく、何ヶ月かの経過である程度楽になるっていうのはございますが、すっかり何もなかったようになりますっていう方は非常に稀です。
それが除圧術なんですね。はい、先生、固定術というのも聞いたことがありますけど。
はい、固定術が選択される場合は腰椎滑り症というような腰がずれている状況だったり、腰椎不安定症といわれるような腰がグラグラしているような、そのような不安定な原因が狭窄症を起こしている時です。その時はズレを戻して安定化させるということが必要になりますので、背骨に金属でできたネジを刺していって、それをしっかり丈夫な棒で止めてグラグラしないように安定化させるような固定術というのが選択されます。
でも先生、手術っていうのは高齢の方だと、いやいやもう手術はいいので薬でなんとかとか、リハビリと薬でと選択 してしまう方も多いでしょうね。
はい、そのような選択をされるのは当然といえば当然だと思います。
他にもいろんな病気をお持ちになっているでしょうしね。
そうですね、ご高齢の方は内科的なご病気をいくつもお持ちだったりですね、例えば高血圧症だとか、あと糖尿病、腎機能障害とかですね、さまざまなご病気をお持ちの場合がありますので、そのような方が手術を受けられるというのは、非常に不安が大きいと思います。しかもそのような方は手術の後に合併症ですね、良くないことが起きるリスクというのがない方に比べると多少高くなる可能性がございますので、そのような心配をするのは当然だと思います。ただ最近ですね、そのような方でもある程度安心して手術が受けられるような低侵襲手術というですね、体の負担の小さい手術というのが行われるようになってきています。で、具体的に言いますと、昔は腰を真ん中を大きく切って、そして筋肉を大きく骨から外して削り込んでいって、先ほどの除圧術というのを行ってましたが、最近では内視鏡ですね、内視鏡を2センチぐらいの傷で背骨の脇に入れて、そしてそこから骨を削っていって除圧をしたりだとか、あとは顕微鏡を使った非常に体への負担の小さい手術も選択されるようになってきています。
ということは術後の回復も早いということなんですね。
そうですね、出血も非常に少ないですし、術後翌日から立って歩くというようなことも可能になってきています。
で、ここで連携が行われる。
そうなんです、連携。そうですね、今遠藤先生おっしゃったようにですね、手術、いろんなその手術、低侵襲のものからいろいろとやって、実際それでかなりの患者さんはその苦痛から解放されるわけなんですけども、中には痛みが、痛みって腰だけじゃなくて足の先とかですね、いろんなところの痛みが残っちゃう人っていうのもやっぱりある一定数はどうしてもいるのが事実だと思うんですよね。で、そういう方に以前この番組でも私ちょっと紹介したことあるの、脊髄刺激療法って言って、脊髄神経を外からその電気刺激してあげて、その痛みのメカニズムを少しネットワークをですね、少し正してあげるっていうその治療法があるっていう話したんですけど、そういうのをその後ですね、ちょっとコラボレーションさせてもらってやったりっていうふうなことも選択肢としてはあるんですね。
実際遠藤先生の方からそういう依頼を出して次の治療に入っていただくという、
はい、実は毎週ですね、我々整形外科と脳外科で患者さんに対しての相談というのをですね、毎週行っております。それなのでどのような方を手術しているというのはお互い把握してますし、困った時の相談等もかなり柔軟にできております。さらに整形外科が得意な手術法、あとは脳外科の先生が得意な手術法というのがそれぞれ違いますので、より適切な形を選択して手術を受けていただいていると思っております。
そうですね、いろいろなやっぱり角度から一つの疾患を見た方がいろいろとものがまた見つかることもありますしね。
なるほど、
これからもだからコラボレーションは非常に大事だということですね。
そうですね、
ということで遠藤博樹先生、リクエストお願いしたいと思います。
はい、私のリクエストはですね、私の娘が楽器をやっておりまして、クラリネットをやってます。それでですね、初めて大会で優勝した曲がございます。なのでそれをリクエストしたいなと思います。
ちなみにすいません、そのクラリネットは先生が最初その娘さんに、買ってあげたクラリネット。
その通りでございます。
パパからもらったクラリネットですね。まさにね、
見えてきてる。
もう読まれちゃってました。パパからもらったクラリネットです。
じゃあまさに
今日はその曲ではないんですよね。
今日はその曲は多分優勝できないと思うので
、
優勝ですよ。もう将来はもうね、有望な。
大変失礼いたしました。
お嬢さんの演奏でっていきたいぐらいでしたけれどもね。
で
何でしたか。
曲の方はですね、シュターミッツさんが作曲しましたクラリネット協奏曲第3番第1楽章というものになります。